ないっしょ。
そんなことないっしょ、第128回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくです。
本宮さん、あのね、うち120インチのプロジェクターがあるんですよ。
それは聞いてるよ。
そう、120インチのスクリーンを買ってプロジェクターでそれを映して。
そうだよね。
でね、このプロジェクターの機械をですよ、
おう、
この天井に、
天
井にくっつけるっていう作業をしたんですよ。
あれ、天井についてたんじゃねえの？
今まではね、下に置いてた。
あ、そうなの。
そう。で、
そっか。
あのね、天井につけるのには、まあ、あのね、プロジェクターもそこそこの重さがあるんで、怖いでしょ、天井にさ、それをさ、いや、金具の重さと、プロジェクターの重さがあって、それを天井にネジ止めするわけじゃん。
ちゃんと天井の中の柱とかにやんないと危ないよね。
そうそうそう。で、柱が通ってないんだよ、いいところに、これが。
ああ、それが難しい問題だね。でも、ね、ほら、そこに設置したいところに柱とかがないとね。
そう。落ちてきちゃうでしょ。
落ちたらシャレになんないよ。
ね。天井落ちてきちゃったら嫌でしょ。
真下にいたら、よもや死んじゃうよ。
ね。でね、もういろいろ探しててさ、で、いいのかってね。あのね、どこでも下地っていう。
どこでも下地、
これがね、
聞こうか
すごい。あのね、何かっていうと、まず穴を開けるのよ。穴は簡単に開くの。ドライバーとかピッて開いちゃうから。
天井だろ。
天井でもね、壁でもほら簡単に開いちゃうじゃん。
開く。
でピッて開けて、でそこに、ついてるスポンジを入れるの。
スポンジ、
でスポンジで少しスポンジ出しとくの。で付属してる液体を奥の方から少しずつそのスポンジに染み込ませながら入れてくるね。
ほ
う。そうすると約1時間ぐらい経つと、そのスポンジがカッチカチになる。
へえ。
で飛び出してるスポンジのところをピッて切ってあげると、もうそこ、そのスポンジのところを中心とした周りの壁がもうすごい硬さになるっていう。
ああ、それで下地になるよと。
そう、どこでも下地っていうのがあって。
へえ。
で基本ね、それね、壁用なんですよ。
そうだよね。
そう、だから
それでも天井はちょっとおっかねえよ。
天井用ではないんです。
でだって天井結局柱に固定してないと天井ごと落ちてきてくるかもななんて思う。そうそう
そう。でね、このどこでも下地っていう商品を出してるメーカーさんに電話したの。怖かったから。
そうだよね。
で聞いたら、じゃあちょっと詳しいものからお電話しますと言われて、待ってたら電話かかってきて、
すごい、
おっちゃんから電話かかってきてね。
おっちゃん、
おっちゃんから。
おっちゃんな。
でいろいろ話を聞いて、まあ、ちょっと天井にこういった目的でやりたいんですけどつって、そしたらね、全然大丈夫だと。
え、自信満々やな。
あのね、あの壁自体もその液が染み込んでいって、強くなる。でもし落ちるとしたら、その強くなった壁ごと落ちてくる。
それが怖い
で
それが怖いんだ
よ。でその壁に使ってる、あのやつっていうのは、素材っていうのは、なんか平米で百何十キロまで耐えられるんだって、面で。そもそもが。
そうなんだ。
だからその逆に怖いのは、ネジを入れた時に、そのネジがスポンって抜けちゃうのが怖いの。
あ、逆にネジの方がね。
そうそうそう。
お
う。で、それが、その、どこでも下地ってもう硬いから、それはないと。きちっと、これネジが効くから、あ、
なるほどね。
まあ大丈夫だろうと。で、今までね、十数年、この商品出してて、一回も事故がなかったんだって。
ほう。
で、その、電話してきてくれたのが、その、どこでも下地の特許を取ったおっちゃんだったんだ。
それは自信満々やな。
そうそうそう。
それは自信あるわ。
そんな人から電話かかってくると思わなかったからさ。
ドラドラ、なんだ、俺が出てやるよって かけてくれたんじゃねえの。
うん、かもしんないよね。いうことで、よかったらね、あの悩んでるから、壁とか重いもの、ちょっとなんか手すりとかさ。
でもいいかもしんないですよね。
あのどこでも下地ってホームセンターとか行くと。
いや、俺もね、あのリビングにちょっと一個ね、あのライトをぶら下げたいんだけどさ、いいところに柱がないんだよ本当に。
ああ、もうね、あれだよ、相当重いやつでもいけるよ。
あ、いいねそれ、ちょっと後で調べるよ。
どこでも下地っていうと、 出てきますね。
どうでも下地
いうことでございまして、オープニングこの辺にしたいと思います。
はい、
ということで元宮さん、
おい、
今週はね、
うん、
あのリスナーの方もなんとなく気づいているかと思うんですけども、
ね、
あのオープニングの最後にやってる提供読みっていうのがないん
です。なかったね。
そう、決してねメールをねいつもいただいてないわけではないんです。お便りがいつもなかったわけではないんです。
そうなんだよ、
うん、あのね前回というか先週の127回と、
うん、うん、
同じ日に撮ってるんで、
ね、
うん、
ついさっき
ついさっきなんで、
そうだね、日本撮りだよ。
そう、あの30分しか経ってないんで、
うん、そうだね、
前回のこのねお便りいただいた方のお名前読むコーナーから、うん、まだ30分しか経ってないんで、
俺まだチコタン引きずってっから
、チコタン分かんない人は前回の聞いてね、先週の、いうことで、まあ、今回からあの日本撮り2週に1遍に取っていこうと、
そうだ、ね、
いうことになりましたので、うん、っていう話は30分にしたって話はあれか、先々週にもしたか、
うん、それはもう皆さん理解してると思いますよ、
ね、いうことでございまして、新体制で頑張りますので、
頑張りましょう。
あの定休読みも2週に1遍ですかね。
そうだね。
だからチコタンの話をね先週してお便りくださいなんて言ってますけど、まだいつも来てないですから、チコタンまだ配信もしてないから、それは、
そうだね、
それは来ないね、いうことでございまして、
まあまあそういう感じ
ね、あれですよ、どこでも下地の話なんだけどね。
おお、続くのかそれ。
いや違う、あのほらさっきさ元宮さんがさ、うん、あのライトつけたいって言ったじゃん。
お
お、何のライト、
ぶら下げるタイプ、ペンダントライトっていうのか、
ペンダントライト、
うん、
なんかあのあれか、
あ要はまあケコト的なもので、
はいはいはいはいはい、
そうそうそう、まだ1個ね、うん、つけてないまんまもう家が何年も経っちゃっててね、
はいはいはい、
あの電気 の, この金具というかそのあれだけ来てんだよ天井に、
うん
うん、だけどまだそれがなくて、
うん、
なんちゅうんだろう、でただその場所がいまいちなわけよ、家建てた時に適当につけられちゃってさだからもっと違うとこにぶら下げたいんだけど、うん、そっからそこにぶら下げるとそのいい柱がなかったのよ、
はいはいはい、
で どうしよっかなと思ってた。
じゃあもう本当にあれだね、どこでも下地が、
どこでも下地だね。
あの僕あれだと思った、あの懐中電灯みたいなさ、
違う
あそういうのじゃないのか、
そう
そんなその軽いからいけんじゃねえって思った
。全然、でもその話聞いたら、うん、ペンダントライトの1個や2個全然大丈夫、
全然大丈夫だと思う。
あ重くても2キロもないぜきっと。
あもう全然だったらもう、
そうだね、
うん、
それちょっといいね、
ちょっと調べて使ってみる、うん、
分かりましたよ。
っていうね、僕はねちょっとね喋ったから、その懐中電灯の話かと思ったからさ、
ああ違う、
あのさ僕知らなかったんだけど、
何
あの懐中電灯ってさ、ほら、うん、あのさ警察、あのアメリカの警察とかがさ、
うんうん、
持ってるさ黒いさちょっと長い、うん、
あ警棒にも使えるよね、
そう
はいはいはい、
あれあるじゃんライト、分かる
分かるよ、
分かるちょっと
マグライトの、
そうマグライトのすごいでかいやつ、
うん、ある
あれってさ、
うん、
あれ僕が例えば車に積んでたらアウトなのね。
そうなの、
あれうち1個あるのよ、
あれはすげえ明るいし、
うん、
すごい便利だぜ。
であの1個あって、
うん、
ずっと使ってたんだけど、何かねあの震災時とかもすごい役だったんだけど、
うんうんうん、
あの最近になってさ、うん、あの LED に変えたの。
お
普通の電球というか玉だったのが、
うん、
あのあ売ってんだよね LED のやつがね、
うん、LED に交換できたりするしね。
で LED のやつ買って付け替えてすげえ明るい、やったってやってたの、うんうんうん、でその時にいろいろ LED とか調べてる中で、
うん、
あのやつは結局 それこそさっき元宮さんが言った警棒的な、
うんうん、
いや武器になるから、
あ
れ銃刀法違 違反になっちゃうんだって。
あ、そういえばなんか何年か前に、うん、そこら辺でもうそのでっかいのが手に入んなくなるぜっていう話はなんかあった気がする。
もう今手に入んなくなっちゃうんだ。
もう売ってないかもしれないわそれ。
あ、そうなんだ。
うんうん、ほらちっちゃいマグナイトってさ、うん、頭のとこくるっとひねると電気つくでしょ。
はいはいはい。
でもそのでっかいやつはさボタンスイッチついてる。
ボタンスイッチついて
るでしょ、うんうん、そう。あれはねで単一電池が
45
本入るのかあれ。
そうそうそうそう、
うん、あれはね明るいし、あのなんかほら光がビームサーベルみたいにさ、
うん、なるなる
なるでしょ、うん、あれあの星の観察の時にあれで星を説明するのによかった。
あ、だ、そうそうそう、だからおそらくあれだろうね、そういうのも使っちゃいけないのかな、持ってっちゃいけないのかな。
どうかね、
目的がちゃんとある、あって持ち出す分にはいいのか。
ただあのあれじゃねえの、なんかこう挙動不審な人が車にあったら、うん、おまわりさんがちょっと署に来いっていう口実を与えることになっちゃうかもしれないね。
あ、まあね、うん、あれああいうのさちょっとさ車の中1個積んどくとさ、何か夜車がと故障した時とか便利でしょ。
おう、1個ライトは入れてた方がいいよ。
ちょっとせっかく LED にしたから入れようかななんて思ってたら、
うん、
ダメなんだ
本当、うん、じゃあキャンプとかでしか、あでもキャンプも車で行くしな。
キャンプもダメなんだ
よ。そっか、
そうだから武器を持ってだ、うん、えキャンプはいいのかな目的が。
でもただで今まで持ってたんだから、ちょっとなあ、ちょっと違反だって言われたら、ね、俺のどこが鉄砲じゃいってね、なるよ ね。
だからあれじゃ、だからあのなんだっけ、あのほら、何、あの調理師とかが、
包丁か、
うん、が包丁持ってたら仕事で持ってるから OK だったりするんでしょ。
そうだよね。だってあれでしょ、これから野球行くんだぜっつって車に金属バット入れといてもいいんじゃねえの。
それが
野球行くんだもん。
野球と関係なく常に車の中に入ってたらアウトなんでしょ。
だから中に後ろにボールとユニフォームとかグローブも入れとくんだ
よ。今から行くんだ
よ。今から野球行くんだよっつって。
なんかさ、わかんない、その辺わかんないよね。
そういうルールがね、うん、ひどいね。
ね。
ね。だっていや俺も一個ね、あの、うん、マグライトじゃないけどすっげえ明るいやつ持ってんだよ。シュアファイヤーっていうやつ。
ほうほう。
うん、それも明るいんだよ、すっげえ。でもね、
うん、
LED が普及する前に買ったやつで電球なんだけどさ、
あ、残念、
あすごい明るいんだけど、あの1時間つけっぱなしにすると熱で電球切れちゃうぞみたいな。でもすぐ明るいの。
あ、そうなん
だ。そうそうそうそう、
明るい、明るい、明るいことはいいことだ。
明るいことは、明るさは武器ですよ。
武器ですよね、
うん、あの懐中電灯で男ってね、うんうん、誰しもが一時的にこう懐中電灯にはまる時がある。
はまる、はまる、
はまるよね、はまるよね。
わかるわかる、
うん、俺3本4本持ってるもん。なんか買っちゃうんだよ、うん、
僕もなんかねちょっと、うん、あの手頃なやつがちょっと安く売ってて、はい、LED がねなんか10個とかついてたりするとね、あ買っちゃおうかなとか思うよ。
あのいっぱい LED ついてるやつと、あと、うん、すげえ明るい LED が1個のやつとかあるじゃん。
あるある、
うん、
あ何が違うんだろうね。
だから高機能 LED だと1個で済むんだけど、うん、ああいうのが普及する前はあの暗めの LED を数でなんとか、
ああそういうことなのか、
感じかな。あ、うん、まあいろいろあったよ。
いろいろあったよね。
ね、LED はいいよ、電池の持ちもいいしさ。ね、
話相当僕が今週話したいことからずれてるんだけど。
本編に戻るかい？
戻っていい？
いいよ。
ちょっと重い話するよ今回。
そうなのかい？
あまり時間ないけども。
行きましょう行きましょう。
元宮さんはさ、
ん？
安楽死ってどう思います？
安楽死かい？
うん、
安楽死だね。
僕は、
うん、
いや 僕からね言わせるとね、
うん、
あの基本ね日本って安楽死って認められてないでしょ。
ダメダメ
ダメでしょ。
ダメ
で、だけど例えば僕が癌になりましたと、
うんうんうん、
で、まあ、ある程度ね年齢いってて、
うん、
もう例えば60、70とかいって癌になりましたと、
うんうん、
で、まあ、治療も大変でしょ。治療するのも大変でしょ。
まあそうだね、
体力もあれば下手をしたら逆に辛い状態で生きていかなきゃいけない可能性もあるわけじゃん、
うん、
寝たきりになってしまう可能性もあるわけじゃん。
そうだね。
その時に僕は安楽死を自分で選択する権利も欲しいなって思うのね。
うん、
苦しんで死ぬよりは
うんうん、
楽に最後自分で決めて、要はだってあの今さ、がんはさ、うまくいけば治る病気かもしれないけど、
うんうん、
で延命もできる病気なのかもしれないけど、
まあまあね、
うん、だけど
程度にもよるしさ、
うん、でも、うん、ちょっと前だったらさ、もうがんだったらもう死んじゃうよっていう頃もあったわけじゃない、
まあ、今でもあのやっぱ遅れて手遅れっていうのは多々あるしね、うん、
で うん、その時にはもうだってもうあとはもう死ぬの待つしかなかった時代もあったわけで、
昔
は
ね、まあそうだね、うん、
でそれがある意味自然なのかもしれないじゃん、わかんないけどね、
うん、いや、あの、なんちゅうんだろう、例えば嫁いきなりお医者さんに会うと半年ですって言われて、うん、で結構いや実際ねそうやって言われて、うん、病気で死んじゃう前に、うん、変な話自殺しちゃう人が結構いるんだって、
うん、
うんうんうん、なんだけどやっぱりそういう人もいれば最後まで頑張って生きようみたいな人もいるし、うん、ただ自分でうん死ぬっていう権利はあってもいいような気がするね。なんか
国によってはさ、例えば自殺も一つの権利って見る国もあるみたいじゃん、うんうん、なんかさ、
まあ、だから要はそのなんちゅうんで、自殺もこう自殺を肯定してるわけじゃないけどさ、うんうん、そういう風になっちゃった時にそういう風な選択をしちゃう人もいるのかなっていう気がするけど、
うん、なんだろうな、周りがさ、日本だと特にね、
うんうん、
例えば僕が自殺しましたと、
うんうんうん、
したら家族にも迷惑かける、会社とか周りにすごい迷惑かけるじゃん、うん、
まあ、それは死に方にもよるけどさ、
でしかも結局 あの家のあの人自殺したっていうことで、
うん、
いい目では見られないじゃん、家族なんか特に。
まあそうだね、
うん、なんかで家族自体もやっぱり悲しい思いをするわけじゃん。
まあそうだね、
うん、
あそこの竹内さんのご主人がんで悲観して自殺しちゃったんだってっていう噂がつくからね。
それがなんかきちっと国で一つの権利として法律でも認められていて、
うん、
人は自分の意思できちっと法律にのっとって安楽死という道を選んだんだっていうのはだいぶ違うでしょ。
まあ、安楽死っていうかもうそういう形になると尊厳死だよね。
あ、
うんうん、
なんかさ、もうなんかね、
うん、
一つなんかそういうのも許しされたいよなってすごい思ったのさ、
うん、尊厳死の問題は結構、うん、各国でいろいろあるね。
でこれ
詳しくないけど
思ったきっかけっていうのは去年そんな大したあれではなかったけど、
うん、
僕はほら一応大腸がん
って、ああ大腸がんね、
がんという名前のつく病気になって、
うんうんうん、
やっぱり僕としてはそれを一番最初に言われた大したことないっていうのもありながら、
うん、
だけど反面だいぶ僕としては1日2日落ち込んだのね。
やっぱり言われたらさ、うん、いやほらもしかしてって思うじゃん、
うん、
絶対
そう。だからこれが本当に大丈夫なのかどうかとか、
うんうん、
僕本当に知り合いの医者とかに、
うんうん、
相談したもん。
ああそうね、
うん、普通に、う
ん、他のお医者さんにかかるっていうのは大事みたいですよ、うん、
だからもうだからそれを考えると、だからもしね万が一僕が、
うんうんうん、
まあ、これは今回はどうってことなかったけども、
うん、
で僕ほら父親はがんで、
あ本当、
うん、言っちゃってるし、母親も脳卒中が原因で、うんうん、その後、うんうんうん、長く
うん、
入院して行っちゃってるんで。
そうか、
だからもうね、だから、ね、2人とも結局ね両親とも病院で結構辛い思いをしてた、うんうん、家族も大変だったし何より本人大変だったろうなっていうのもある
そうだね、うん、
なんかね、なんだろうな、生かされたくはないなって気はする。
ね、そこがね今日本のダメなとこで、なんちゅうんだろう、ほらガーンってほら最後苦しんで亡くなっちゃうみたいなさ、うん、で今はほらなんか病院、俺もね詳しくは知らないんだけど、いろいろあってその痛みを取る治療、
うん、
もうすごく今発達してるんだって、
うん、
なんだけど日本はねなんかそういうのをねあんまり使いたがらない風潮があるらしくてさ、
あの病院によってはきちっとありますけどね、その、
うんうん、
なんだっけ、その特に治療もせずに、ただその痛みとかを和らげるだけで最後を迎えるための病院みたいなのがあったりするじゃないですか、
うんうん、そういうのをもうちょっとちゃんと普及させてさ、
うん、
なんちゅうんだろう、変な話、より良い生き方を選べるのもあってほしいなっていうのがあるね、うんう
ん、でもね、なんだろうな、でもそれ考えるとあれかな、その、うん、自然に何も治療せずに自然に任せて、がんになったらがんで最後迎えるという権限はあるわけじゃん、
まあそうだ
ね、治療しないという権利はあるから、
うんうんうん、
それでいいのかな、安楽死っていうのはやっぱり一歩進んだところじゃないですか、
そうだね、それでも、ね、
苦しむ前にっていうことじゃないですか、
そうそうそうそうそうそうそう、いやでも実際本当にこればっからなってみないとね、分かんないよね、
うん
うん、コロッと変わるかもしれないしさ、うん、それでも死にたくないっつってバタバタしながら死んでくるのかもしれないし、うん、分かんないな、実際なってみないとこればっかりは本当にやりたくないけど ね、
家族は大変、
ね、そうでしょう、
本人はそれ以上大変だけど、もうね、うん、辛いんすわ、
いやそりゃそうだ、
最後
そうだ、うん、
最後本当にあの、
うん、
なんだろう、あの、ね、本当辛そうで、
うんうん、
とね、
いや俺
その和らげるための要は、うん、何モルヒネ、
まあモルヒネとかも
そうだね、使うのか、うんうん、そ痛みを和らげるというか、それをやるとある程度和らげるんだけど、うん、だけど意識はそれで朦朧としちゃうよって医者から言われて、うん、
はいはい、
だからあまり使わないんだよね、
うん、そうだね、
だけど本人は言ってくれ、うん、でうん、その間に立ってる家族としては、
うん、
どうしていいんだろうって思ったりするの、
いやもう本当にどうしようもできないからね、うんうん、いや家族では俺は幸いそういう経験はないけど、あの、うん、知ってるおじさんで、うん、末期がんで亡くなっちゃって、最後見舞いに行った時にはもう、うん、意識なかったおじさんは見舞いに行ったことあるんだ、
うん
うん、やっぱりちょっと大変そうだったもんね、家族はね、
本当に大変、うん、あの本宮さんは例えば余命何ヶ月って医者から言われた時に、知りたい派ですか、
知りたい派、
ああ自分にきちっと告知をし、きちっと本当のことを告知してほしいか、それとも最後まで知らずに死にたい、
俺は絶対に告知してほしい
って思うんだよね、僕も今は思うんだよ、
うんうん、それはある、うん、
だけど、ね、
やっぱり
実際そうなった時に、
うん、
本当に告知された時に、
うん、
知らなきゃよかったって思わないかな、
いやいや、それはでも本当分かんない、その時にならないと
だよね、
そんなのは本当に当事者にならないと本当のところは分からないさ、うん、だけど変な話、俺もほら死にはしなかったけど、ちょっとね昔でかい事故で長いこと入院したことあるから、
うん
うん、そういうのもあるから、なんちゅうんだろう、うん、やっぱりな、普通の人よりはなんちゅう、そういう事故で死ぬことに対しての体制みたいなのは多少あるから、
うん
うん、やっぱりちゃんと話してほしいなっていう気がする、
はいはい、
うん、そう
だ
ね、
僕も今は普通にやっぱ知りたいなって思う、
うんうん、やっぱりそうだよ、
うんうん、なんかね辛いのよ、うん、あの家族がまず辛いの、それ嘘つかなきゃいけないっていうのがまず、
嘘つかないといけないのもあるじゃない、それやっぱり家族がかわいそうだからさ、
でこっちも多分途中で気づくんだよ、やっぱり自分の病状とか、
ねえねえ、
周りの様子で分かるけど、気づかないふりをしなきゃいけないのも辛いだろうから、
うん、そうでしょ、それはだからお互い家族がなんかさ、ねえ、最後の最後でそんな状態は嫌じゃん、
そうね、
ね、
だからね、もう僕はそうしたいな、でやっぱり僕一番最初に話をした安楽死っていうのは、
うん、
あの決して、ね、いたずらで話をしてるわけではなくて、
うんうん、
多分これがある程度きちっとあの今避けられてる気がするんだよ、この話自体が、
うん、日本ってそういう死に対してすごくこうタブーな部分があるからさ、うん、
でこれがきちっと法律で一つの権利として認められて、
うん、
それも含めてその自分の生き方が考えられるようになってくると、絶対日本の、ね、自殺も減ると思うんだよ、
うん、 まあ、なんちゅうんだろう、一つのね、そういう方向性としてなんちゅうんだろう。だから、あの、尊厳者は尊厳者で、いいんだけど、うん、あの、それは、あの、すべてを肯定するわけじゃなくて、それもあえて選べる選択肢の一つとしてあるといいなっていう気がする、ね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
そう。
それでも最後まで頑張って生きるんだっていうのはもちろんそれで頑張
れてるんですよ。そうそうそうそう。それで、ほら、ね、
うん、
その、がんを克服する人も山ほどいるわけだし。
そうだよね。
絶対無理だって言われてでも治っちゃう人もいるわけだし。
そうだね、そうだね。
うんうん、そこは分からない、人生だから分からないけど。
だからまあ、うん、こう、選べる選択肢が増えるのはいいと思う。
ね。
うん。なんか重い話だな。
重い話で、ごめんなさい。いうことで、来週は明るい話をしたいと思いますので、何か皆さんも、ね、ご意見あったらぜひいただければなと思います。ということでエンディングに行きたいと思います。
うい
エンディングでございます。
お
疲れ様でございました。
えいえい、
今週もエンディングでちょこっとね、あの、イベントの話をしたいんですけども、
おイベントだ、ね、
6月7日、土曜日に行われるポッドキャストック
2014、
はい、ちゃんと言いますかね、ポッドキャストック2014というイベントに我々も参加させていただくことになりまして、
はい、
はい、その中で、あ、まだまだチケット余ってるみたいですからね、ぜひ買ってくださいね。でね、
はい、
その中で我々がちょっとあの、オリジナルグッズを販売するスペースを設けさせてもらえることになりまして、
お、
過去に、作らせてもらったステッカー、
はいはいはい、
あと今までね、特別音源とか動画とか、写真とかいろいろ盛り込んだ SD カードっていう、ラベルもオリジナルのやつで作った SD カードってのがあって、
これがね、くんが内職してペタペタシールを貼るんだ。
そう、これがね、第1弾のやつと、あと第2弾は、去年の我々のイベント、
あ、そうだね、うん、
やったイベントの、録画した動画が丸々入ってる SD カードってね、
貴重だよ、これは貴重だよ、
作らせてもらって、これ2つあるんですけど、もう1つ作ろうという話が今あって、
そうだね、
なんか考えてますか、ちゃんと、
うん、いろいろ考えてるつもり、
すっげえ面白いのが
もう大爆笑、
本当に、うん、あの元宮さんと、元宮さんの娘が2人でトークをする、
うん、そうそうそうそう、ずっとダーダーしか言わないけどね、
そういう、そういうの、そういうのでしょ、
そうそうそうそう、貴重なやつ
です。で今あの各メンバー、そんなプロジェクト8人、各メンバーいろいろあのその SD カードにね盛り込んで、盛り込みまくって SD カードを作ろうと、ね、3つ3種類、やっぱりこのイベントの中で販売させていただいてますんで、
うん、
それ以外にもねいくつか考えてますんで、
そうだ、ね、
よかったら、それ目当てに来ていただいても結構、
現場に行かないと手に入らない、
そういうイベント、あのね結構ね、我々普段、僕以外ね、竹内以外は結構声だけしか表に出してないんですよ基本。
あ、そうだね、
そう、うん、だけどこの SD カードの中では結構顔が映ってたり、
そうだね、
映ってる動画があったりするんですよ、
うん、なので恥ずかしい動画ももしかしたら
なのであまりこれね通販とかでは売りたくないんですよ、
うん、そうだね、
うん、きちっと、きちっと何ぞ目を見て話をしてじゃねえ
そうそうそうそう、
あのこう手渡しで販売したいなって、
そうそうそう、
あります
ね、お金をいただいて物を渡して最後に握手して、
そう、
ありがとう、
これをいろんなところにこの流出させちゃダメだよっていう、
頼むよ
君たち、君だけで楽しんでねっていう、
大事なものだから
っていう気持ちで、ね、手渡して
人を見て
思ってますんで、
お前には売れねえっていうのはあるかもしれない
なのでこういったイベントの時とか、あとあのたまに忘年会とかね、そういったイベントの時じゃないと販売させてもらえてないので、 はい、よかったら
貴重なし
お願いしますということでございます、はい、ということで、あと何かありますかね、イベントのこと何かありますか、
ん、何やろうかね俺ら ね
何やろうかね、いろいろ、いろいろ考えてますんでね、
うん、
はい、ぜひよろしくお願いします、ということで、告知を求めさん、うん、サクッとお願いします。
そんなことない人ではみんなからのお便りを募集しております。
お、
E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、
はい、
あとそんないプロジェクトのツイッターのアカウント、そんない P、
お、
配信情報はこちらからお知らせしてます、フォローしてね、
最高、
はい、そんないプロジェクトのホームページ URL はそんない .com、
はい、
はい、そんないプロジェクト全ての番組がここから全部聞けます。
お、
はい、メールを書くこともできるよ、
いいね、
次 YouTube もやってるよ、
はい、
そんないプロジェクトの YouTube に行って検索したら出てくるから、
いいねいいね、
うん、できればチャンネルの登録もよろしく、
はい、
竹内くんのやつも見てあげてね、
はい、
終わり、
はい、
はい、
あれだね、間挟むとうまく言えないタイプだね、
うん、そうだね、そうだね、そうだね、あいのっていらない、
はい、すいませんでした、次回からはちょっと自粛したいと思います、いうことで、お送りいたしましたのは竹内と
元宮でした。
ありがとうございました。
イエイ。